まあ春はお別れの季節と言いますが、
はい、
昨日ですね、一昨日か、3月21日にですね、東京 SME 乃木坂のビルで行われたのが大滝詠一さんのお別れ会ということで、まあもう記事になったので皆さんご存知かと思いますが、まあハッピーエンドの3人が弔辞を読んだり、まあ、その奥様が最後のね、大滝さんの最後の状況っていうのをまあスピーチしてというか、うん、挨拶で語ってくれたようでございましてですね、なんか非常にまあ切ないというか残念だという思いを新たにするわけでございますけれども、
まあなかなかこうさ、なんていうんですかね、ああいう絶命の仕方っていうものをあまりこう見聞きしたことがないんで、だから最後の言葉がすごいですよね。
すごいですよね。まあ、会の締めくくりに、その、奥様が挨拶を行って、その最後の様子を語ってくれたと。で、そのね、まあ、2週間ぐらい前からちょっと体調を崩していたんだけれども、まあ、でも、その日もですね、17時頃まではスタジオに行って、で、そこから自宅に戻って、で、まあ、椅子に座っていて、で、夕食前で、だから、リンゴでも食べるかなと思い、顔を向いていた時に突然、ママありがとうと大きな声で言われたと。で、びっくりして、その大滝さんの方を見ると、もうぐったりしていたと。で、そのまま救急車に乗って病院に行っても、まあ、息を吹き返すことがなかったと。いう、本当に、すごいですね。すごいとしか言いようがない。
結局、おいくつで亡くなられるだってことなんですかね。
いくつだったっけ ?70 は言ってないはず。
70は言ってないですもんね。
65歳。
若すぎる。
早いね。
若すぎる。
早いですね。
その年で行かれたら、なんか迷惑ですね、逆に。本当に。
迷惑いうか、まあ、前、あと二つぐらいは全然、ね、できたよね。
そんな年で死なれた日にはもう、たまらんですね。
たまらんですよね。置いてくなよって感じですよね。まあ、だからその、松本隆がとね、三人がスピーチしたのは、すごい、まあ、指摘なね。松本隆がまずこう指摘でね。苦く美しい青春はありがとうとかも。まあ、Facebook にね、その松本隆がその挨拶の全文をアップしましたけれども。
はいはいはい。
なんというのか。
その辺がこうさらってやっぱり紡ぎ出せるのはやっぱりさすが松本隆ですよね。
さすが松本隆ですよね。なんかね。
なかなか弔辞というのがあるんて、すらすら読めないですよ。
読めないですよ。いやいや。
慣れってなんかね。事前に書こうと思っても、そう言葉出てこないですからね。
まあ、亡くなって3ヶ月は経ちましたけれどもね。とはいえね。で、まあ、鈴木しげるはね、すごいその、まあ、エピソードを、大滝一とのエピソードを語り、そして、まあ、音体細野さんは、まあ、デイジーホリデーとか、ラジオ番組とかでもずっと言ってましたけど、まあ、いろいろとね、やりたかった、その、突然行かれてショックだと。で、まあ、なんかもう一回できるんじゃないかと、電話、留守電かなんか入れたんだが、なんかそういうね、もう一回やろうよみたいな話もなんかしてたみたいなさ、そういう、一緒にやろうとしていた矢先だしたと。
その辺がね、本当にどこまでこう、睡眠下でっていうのがね、今となってよくわからないですけど
ね。わからないですけどね。まあそんなにね、今やハッピーエンドがビッグビジネスになるわけではないのでね、広告代理店的な変なところが入ったりようにするようなことではなく、
だから前の YMO のね、再生の時と同じように、前のその国立競技場で再結成ライブあったじゃないですか。なんかあの時はすごいギクシャクしてましたけどって書いてて、
ね、
あれギクシャクしてたんだと思って。
まあまだこうね、 乾ききってなかったんでしょうな。いろんなものが。
まあ、85年ですから、まあ、早いっちゃ早い段階ですもんね。
ねえ。で、まあ、しかもその担ぎ出されたところもなんかねっていうね。
うん。
うん、あの、大滝さんからしてみればなんでよ、みたいな。ところあったでしょうね。で、しかもね、そう。まあ、80年代こうね、ガーッと。
でも、あの時の、ライブでのその、アレンジというか音源っていう悪くはないですけどね。
まあだから
ちょっと打ち込みしたいみたいな感じがあったじゃないですか。
なんていうのかな、なんていうのかな。だからそれぞれに、あの、細野さんはもう YMO で一つの方法論を確立したし、うん、で、あの、大滝さんももうナイアガラトライアングルで、こう、なんかこう、ある程度見えたというか、一つ、こんな感じってのあったと思うし、うんうん、だからお互いに、あれ、まあ、いい時だったんでしょうね。
うんうん、
音楽的に、ね。
それぞれに、それぞれの、こう、領域を確立してた分、だから、どっちがこう、引いて、押していきゃいいのか、みたいな、せめぎ合いはあったのかもわかんないですよね。
あったもわかんないですけどもね。
うん、
まあ、だからやっぱ、まあ、細野さん主導でいけたの、いったんじゃないのかなって、音的に見る、うんうん、聞くとさ。
そうですね。
うん、で、まあ、そこに大滝さんがちょっと、あの、味を加えたみたいな感じのような雰囲気だったんじゃないかな、というふうに、こう、妄想しますけれども。とはいえ、まあね、お互いやっぱり名前を出してやるからには、その、ビシッとやるよみたいなところは、きちんとしてるので、やっぱり、まあ、いいものでしたけどね。で、特に細野さんはやっぱ、ここね、ずっとその、まあ、あの、YMO のついに再結成からあって、で、自分のルーツの、その、アメリカンミュージックみたいなものも、そういうのをしっこう、捉えたアルバムを作ったりとか、割とこう、上手に自分の過去と、こう、向き合って、しかも、まあ、311という以降、やっぱりもう一回、ちょっと、やろうよ、みたいな気分になってさ、ここ数年、ちょっと、ぐっとこう、上げてきたというか、
うん、
数年、アルバムも出したしさ、あの、いろいろライブもやってるとかさ、そういう中で、やっぱりもう一つ、まあもっと自分のその、あれですよね、ルーツである、ハッピーエンドも、ここら辺でもう一回やっときたいよな、と思ってたのは、まあその、そうなんじゃないのかな、っていう気はしますわね。う
ん、まあその、ね、大滝さん引っ張り出してくるという一つの方法としては、もうそれしか手段としてはないっていう感じもしますしね。
そうそうそうそう。そうなんだよね、うん。だからやっぱりまあすごいね、大滝さんっていう才能を、ま、もう一回こうね、表に引っ張り出したいっていう、
うん、
その細野さんのプロデューサー的感覚みたいなものももちろんあっただろうし、うん、今ならできるっていう思いもあったと思
う
し、
うんうんうん、
まあ、今以上だともうみんな年を取ってからやるとまた腰が重くなるしなとか思ってた矢、
うん、
先にこうもう腰が重いどころじゃない話になってしまったっていう、うん、しかしねこのね大滝さんの最後のさこのねまあなんか素敵な死に様ですよねこの人はどこまでもかっこいいですな
こういう絶命の仕方っていうのはある種の理想ではありますけどね。
本当ですよね。なんかこう幕切れもスッとね、その、
まあ、今はぬ気をこう感じて、で、とっさにというか出たその感謝の弁みたいなのをこう述べて、死んでいけるって、まあ、まあないことですよ。
うん、まあその椅子に座っている時に何かこう、不調というのを感じたんでしょうな。
うん、
で、そこで、これは、っていう時に最後に出た言葉なわけでしょ
う、うん。
まあね、なんか大竹さんでもうそのすんごいいろんなことを知ってるわけじゃないですか。まあ音楽にせよ何にせよさ、
うん。
だからなんかこう自分の体とかも完璧に把握してて、なんか、これはと思って、ね、なんかこの痛みはこうから来て、これは危険であるみたいなのがピンと。
だからついに魂がこう持っていかれる瞬間をこうなんか感じ取った、からこその言葉なのかわかんないですよね。
ねでさ、うん、まあ、その、そこから先、スッと本当にね、スッと、
うん、
あれですよ、大抵の場合はさ、その、病院に入院してさ、うん、しかもまあそんな、もうその頃にはもう何も言えませんでしたみたいなさ、うん、こととか。
だから苦しんで、ね、こう延命で、こう、バタバタしてっていうような形が多いですからね、普通はね。
ねえ、そんなところじゃないのにっていう中でさ、うん、まあね、綺麗だね。
本当こう理想的なぽっくりの生き方ですよね。
本当ですよ、本当ですよ。いやーね、まあ2週間前その足腰がいわゆる俺脳が疲れたよと言ってるっていうね、脳が疲れたっていうのはね。
わかんないですもんね。脳が疲れるっていう部分が経験、なんでしょう、だから頭痛のレベルを超えて、何かなんでしょうね。
ねえ。な、俺らで言えばさ、なんか物忘れ激しいよねとかいうレベルじゃないはずですよ。もう、うん、あれだけの知識量をさ、もう音楽、野球、落語、なんとかみたいな、ものすごい、こう、なんていうの、知識を詰め込んだ脳が、それを維持していくのに、ちょっと、疲れたかなみたいな感じがあったんだろうな。
ねえ。うん、
いや、もったいない。
いや、65歳っていうのはもうありえないですよ、そんなの。
ありえないですよね。だからまあ、なんかね、うん、でもまあ、その分生きたですよね。もうその、うん、同年代のみんながさ、明らかにもレベルが違う、その、まあ、師匠というかさ、
はいはい、
もうご隠居様みたいなことを言ってるわけじゃないですか。うん、もうそのくらいその、なんか、まあ、例えば細野さんみたいな人をしても、こう、これはすごいと思わせるさ、その、ものね。本当に、なんかね、これは、大きなあれをな、本当に失ってしまった感があるんですよね。
だから、こう、ね、表には、こう、なかなかもう出てきて、やる機会っていうのは、本当にもう、ね、なかったですけれども、でもなんかこう、スタジオでは仕事をしていたみたいなのがね。
ね。俺は、いろんな、うん、まあね、最終的に3月21日というのは、1タイムのその 30th Anniversary Edition の発売日でありまして、
うん、
まあそれが、まあ、あと81年にロングバケーションがリリースされた日でもあるわけで、
うん、
まあ、だけど、まあこのね、30th Anniversary Edition がおそらく最後のワークというのか、
うん、
世に出るのになるのか、
うん、
あるいは、ね、まだまだやっていたであろう、そういうものを出るの
か。だから仕事をね、やっていたっていうところが ね、何をやってたのかっていうのがもう全然、こう、触ってこないですからね。
わからんよね。3月に仕事の一つが終わるまで病院に行くのがもったいないと言って一生懸命やってたわけですよ。うん、3月までに、やり上げる仕事って何なんだっていう。
そんなにだからこう働き詰めにな、ね。
うん。これはまあ一端なのかな。
うん。にもかかわらずそんなにこう、ものすごいリリースがこう、
ね。
ね、あるわけでもないから、こう、我々としては、結局何を得られていたのかっていうのが全然ね、わからないままですからね。
ね。まあいろいろとこう、きっとあるはずなんでしょうけどね。それは、出てくるのか、でも、
だからそのね、お蔵入り音源や、こう、未公開や、秘蔵的なトラックやらなんやらっていうのが、もう、今後おそらく、出るのか出ないのかみたいなね。
うん。
おそらく量的なものに関しては膨大にあるでしょうしね。
ね。
そういうのを、その個人の意思をどこまで尊重して、リリースしていくのかっていうところですよね。
ねえ、まあね、なんで出さなきゃいけないんだとか言っていた人なんだよね。それはね。
だからファンとしてはそれは聞きたい面はね、もちろんありますし、かといってこう、いやいや、ね、個人の意思を、やはり、尊重したいなっていう面もあるでしょうしね。
そんなの大滝さんは本当に出してもらいたかったのかみたいなことを言われちゃうと、ね、うん、それはそのみたいになっちゃうっていう、ねね、
でもまあボーンでリリースされたらまあ買うわけなんですけど、
ね、買うわけなんですけどもね俺なんか別にさそんなにさじゃあ何強烈に大滝栄一大ファンですみたいなのないんだけど何なんだろうねこのがっかり感は。
うーん、
俺、ハッピーエンド好きっす、みたいな。そんなでもないんですけど。いや、でもまあなあ、まあなあ。やっぱり、なんかね、君は天然色のイントロだけでも、あれだけでもね、もうこの人はもうなんか圧倒的に報われるべき人だと思ったね。どれだけこう、心があれで踊らされたことか。こんばんは、馬乗りラジオです。私が馬乗りんです。そしてお相手はいつもの。
はい、ヨダです。
東京と大阪をスカイプで結んで世間話をする馬乗りラジオでございますけれども、まあそんな感じで。
うんうん、ねえ、だからそういう、まあ尾崎豊にせよ、何にせよ、こうね、死んだ後の人たちの音源ってちょいちょいやっぱりこう何かしら出てくるじゃないですか。
出てきますね。
ああいうね、商法的なものっていうのがね。
うん。
うん、
まあ、なんね。
だって、あの、村下幸三ですらまだ出てきますからね。
ああ、村下幸三もあるね。結構あるよね。
もうなんか、すんごい音の悪いなんかライブ音源とか普通に商品として売ってますよ。
まあ、
そんなとこから引っ張り出すんかみたいな。
ねえ。
なんかもうカセットテープか何か録音されてたようなやつを普通にこう、秘蔵音源みたいな形で。もうなんかもう、やっかそこまでこう、掘り起こさんでもみたいなね。
まあちょっとね、あれは、あれがあれなんでね。お察しください。
プロデューサーがプロデューサーなだけにね。
そうそうそうそうそう。プロデューサーがあれだけにね、尾崎の時もそうだったでしょ、ね、みたいな。
一緒なんで。
そうなんですよ。あれがあれだったんですよ。あれね、浜松にも絡んでてね、あれがあれなんですよ。もうね、本当にあれで。
あれが絡むともうなんか死んだ後の人はもう大変ですよ。
大変ですよね、本当に。
ちゃんと管理しとかないともうどんどん出されますよ。
うね、そう。本当あれがあれなんで、もうね、ご察しくださいですけど、ないですけれどもね。
あいつが。
まあね、本当に、だけど、これでついにね、ハッピーエンドの一人が、
うん、まあ、そういうことですよね。
旅立ってしまい、本当に、あれですよ、もう、パフュームのメンバーと結婚と、あとの三人の旅立ちは、本当にね、それを思うと、辛くて辛くて最近。
結婚は全然祝福すべきことやと思うんで、辛いことはないと思いますよ。まあ、辛いという感情がおかしい。
まあそうなんですけどね。まあね。こう。
まあまあまあ、でもそこは相手によるっていうところがあります
けど、
ね。
相手によるで、そうです、そうです。うん、あの、本当に、家系のラーメンの人とか、勘弁してくれよな、本当にな、みたいな、
ね。あいつだったらちょっとなんかもう、
うーん
っていうね。
ってなる、本当にね。本当に。まあ、精神を鍛えておこうと思います、それまでに。本当に。まあ、そんなでございましてね。うん、そんなお別れの季節でもございますけれど、まあ、いろんな、まだ、頑張っとるわけでございまして、いろんな人たちはね。まあ、与田さんはですね、まあ、今日は、収録23日、1日、普段土曜日収録してるんですけれども、今日は1日ずれまして、日曜日に今、収録してるわけですけど、それはですね、昨日、与田さんがですね、OPN、
はいはい、
ワンオートリクスポイントネバー、おー、はい。ですね、これ実はですね、2回目の収録になってまして、さっきまで18分ぐらい収録してたら、あの、与田さんの声入ってねえや、みたいなことになって、もう一回やり直したのでですね、あの、スラスラ読めましたけれども、あの、OPN としか私も認識しておりません。
まあ、読みにくいですからね。
ね。
まあ、忘れちゃいますけど。
ね、なんか OPN って言われると、もうそれだけになっちゃうんですけれども。で、まあ、そのですね、昨年に出た、その、アルバム、
はいはいはい。
R プラス7が、すごい、その、うん、もういい、各所でいいぞいいぞと。
なんか、音楽雑誌関係では、のっきなみこう、すごくベスト10以内に入るようなベストアルバムみたいな形で上げられることはすごく多かったみたいですね。
で、なんか、なんだっけ、アンビエント、ミニマル、音響、エレクトロニカ、そしてゼロ年代のドローンとシンセリバイバルが構成。もうね、なんかもう、ポストブライアン・イーノ、ついに、みたいな。もうすごいこう。
なんかもう、ありとあらゆる電子音楽のジャンルをこう、列挙してみたみたいなね。ね、
なんかね、その、まあ、あんまりこう、なんかダンスミュージックの方じゃないんだけど、まあ、なんかそういういろんな、ね。
でも、そうとしかちょっと形容しづらいような、まあ、それらのすべてが確かに詰まって、こう、吐き出されてるっていう、としか言いようがない音かなっていうのもわからなくはないんですけどね。
うん、
こう、いわゆる EDM とかっていうようなダンスミュージックのとはもう全然こう違う電子音楽のあれなんですけどね。
まあそうですよね。
うん、
まあ僕もあの、アルバムは買ってなくてまだ YouTube ぐらいで与田さんに教えてもらって聞いてるぐらいなもんなんですけれども。 なんというか形容しづらいですよな。
うん、うん、確かにあれは、踊れはしないですね。
踊れはしないですね。なんかクラブでライブをやったのに、そのみんな地蔵みたいな。
あ、もうなんか、すごかったですね。うん、全員が直立不動っていうね。
ああ
直立不動で、で、スクリーンが2つぐらいあって、そこにまあ映像とかが投影されてるんですけど、はいはい、もう会場全体がまあ全部照明も全部オフられてるんですよ。
うん、
で、スクリーンだけしか明かりがないみたいな、もう本当に真っ暗で、はい、まあ、足元もうなんかこうおぼつかないというのがちょっと歩きづらいような感じの状態だったんですけど、うん、そんなところでみんながこう、棒立ち で、必死になってこう、つま先立ちでスクリーンを見ようと思ってこう、なんか、みんな一斉にこう背伸びしてるみたいな
ね。なんか面白い世界よね。なんかね。
だから全然こう、踊ってる人いなかったですね。まあ、ビート刻んでるわけじゃないんで、なかなかね、そういうのはなかったのは、ね、仕方がないですけどね。
うん、
うん、
で、一曲終わると拍手が狂ってるって。
うん、うん、なんか曲は、だから、こう、ずっと、まあ、2時間ぐらいやってたんですけど、2時間、こう、ノンストップでやるような感じじゃなくて、なんかこう、本当に一曲一曲丁寧にやるみたいな、感じだったんで、終わるたびになんかこう、みんな拍手をするみたいな。ちょっとあんまり、こう、クラブイベントであまりこう見かけないようななんか感じでしたけどね。
はい。
うん、
なんかね、この人非常に、まあ、こう、面白いというか、
うん、
なんか、うん、なんて形容したらいいのかあれなんですけど、またライブはライブでまたね、ヨーダさんがまあツイッターでつぶやいておりますけれども、またこう、違ったというのか、
うん、
違った側面がある。
なんって言うんでしょうね。本当にその、まあ、アンビエントとして捉えられる範疇なサウンドであるのは、まあ、間違いないんですけれども、うん、でもかつてのその、まあ、ブライアン・イーノとかがね、もう、その、提唱したような、ああいうアンビエントとはまたちょっとこう、ニュアンスが違うというのか、あれは一つ、なんかこう、まあ、OPN も言ってましたけど、なんかで、ね、すごくこう、家具としてのなんか音楽みたいな形が昔はそういう風な概念としてのがあったじゃないですか、アンビエントの。はいはいはい、だそういう有用性とするすらも何かこう、取り払ったようなものをこう、うん、作っていきたいみたいなことは言ってるんで、だからそういうアンビエントではまたちょっと一線を画した。
うん
うん、サウンドにしたいのかなっていう。だから、まあ、すごくこう、純度は高いんですけれども、なんでしょうね。かといってこう、ものすごく凶暴性のある、毒気のあるようなっていうのでもまたちょっと違うし、っていう、本当有用性っていう部分について、本当になんかもう意識的に取っ払って、うん、やりたいことをしたいんだろうなというのかね。
うん。
うん、だサウンドだけで聞くと本当に、まあすごくメロディーが立ってるような音楽とかでも全然ないし、ビートが効いてるようなものでもないんですけど、ただ情報量だけがすごいなっていうのは、こう、体で聞いてて分かるような音の鳴らし方をするライブをしてて、
うん、
よくそのヘッドホンが何かのレビューでその分解能だとか解像度だとかっていう文言が並ぶようなレビューってあるじゃないですか、はいはいはい、ああいう文言だけ見てるとなんかこういまいちなんかよくこう捉えどころのないような表現のような感じもしますけど、
うん、
あでも解像度が高い、高解像度なサウンドって、あ、こういうようなことかっていうのが、ちらっと垣間見えたようなライブだったですね。
なるほどね。
これだけはちょっと本当に説明もしづらいんですけど、なんかこう、今まで、こう、ライブや何かしらで、こう、スピーカーや何かしらで、こう、 聞いてくるような音の情報とはまた違う、こう、ワンステージ上のような、本当にまあ純度が高い、解像度が高いとしか言いようのない、音の響かせ方をするようなライブだったんですけど、本当にどう言えばいいのかって感じですけどね。
なんか、そこっていうのは、なんかね、すごいあれよね。なんか、ちょっと、まあ、俺も聞いてないからわかんないんだけれども、
うん、
なんかその、今の有用性の話で言うと、まあ、あの、インタビューとかでこの人が答えてるんだけれども、あんまりその、だから、イーノのミュージックフォーエアポートみたいなんだったら、そういう風に、まあ、そこのね、まさしく空港向けの音楽みたいな、うん、何らかのその、
アンビエントすらもう結構あれは、自由なようでいて、だから、あの時の概念としてはすごいやっぱり限定的なことを、
そうそうそう。
でもあるんですよね。
なんか、役に立つっていうわけじゃないんだけれども、うん、そこにあるための音楽みたいなさ。うん、で、まあ、それにはあんまり離れていきたいみたいな。
うん、
もう本当にそこに、その何かのシチュエーションに当てはめるんじゃなくて、まあ、彫刻みたいにそこにドーンと置いてれば、
うん、
もう、みたいな。そこでこう、ドーンと存在してるみたいな。で、なんかその、なんて言うんだろう。そこのその音質とか、その、いわゆる音響とかライブ性みたいなのの突き詰め方って、まあ、その、当時のアンビエントの時代からやっぱりできなかったことなんでね。レコード、まあ、レコードぐらいしかなかった時代だったから、まだ、
うん
うん。CD 前だよね。だからなんかそういうところの、なんかね、磨き上げ方っていう、感じって、なんか意識してるのかなという感じはしますよね。
メロディーや何かを奏でるというよりは構築してるって感じがすごくするんですけどね。
はいはいはい。なんかそういう、あり方みたいなのを、まあ、こう、提示しとるん
かといってすごく堅苦しい感じも全然なくて、はい、例えば、そういう電子音響やノイズやら、そのパルスサウンド的なパフォーマンスっていうのは、まあその池田亮司とかもいますし、まあカールステイ・ニコライとかもいますし、だからそういう、まあ、ジャンル的にはそんな珍しいことやってるような人でもないと思うんです、この OPL って人は。だからそういう他の人たちと違うのは何かっていうと、若干、まあ、なんていうんですかね、ポップな感じもあるんですよ。
はいはい。
うん。
そこはまあ、そうよね。だから
なんかね、うん、こう、なんていう、すごく妙な心地よさみたいなのがあるというんですかね。うん、
結構、その、与田さんがまあね、その、いわゆるさっきの高解像度か、その解像度の高い音みたいなので、うん、それでまあ、鋭利なノイズを強烈な音圧とともに、まあ、ドローンでぶちまけるみたいな。
うん、
これ結構あれで、結構ノイズってやかましいというか、うん、そのもう耳にものすごいこう、
うん、
圧をかけるというのか、負荷をかけるというのか。
うん、まあそういうノイズ、まあホワイトノイズとかっていうのはそうですけれど、その、まあ一定のレベルを超えるとこう妙な心地よさみたいなのがやっぱホワイトノイズの特徴じゃないです、うん、であるじゃないですか。うん、はい、あれをすごい高密度でこう、高密度なサウンドで包み込んでくるようなっていう感じと言えばいいんですかね。
なんかだからさ、そのホワイトノイズを突き詰めてるみたいな感じなんじゃないのかね。要するに、まあだからシンセとかでさ、そのノイズっていうのはおそらく作り出してきたりとか、あるいは本当にその単純にその電気信号として発生してしまうノイズっていうのをアンプでぐわーっと拡大してみたいな。で、そのノイズも、まあ、なんか綺麗なノイズと、その、やっぱ、ま、解像度のまさしく高いノイズと、
うん、
まあ、そうでもないノイズみたいなって、なんかそういうところをこう、一つ一つきちんと、今までの方法論を借りつつも、
うん、
なんかその、うん、今なりにできる、その、おそらく機材とかの進歩とかで、こうできるものを、こう、よりクオリティをアップして提示するとかっていう感じなのかなっていう。
だから昔そのワープレコードでその90年代まあぐらいにその インテリジェンステクノだっていうようなジャンルがありましたけれども、うんね、まあ、あんな本当になんか変なジャンル名でしたけれども。
ね、頭いいのかみたいな。
いつだからね、その一般的なそのテクノミュージック、って呼ばれる、まあ、四つ打ち的なものとはちょっとなんかこう、一線を画すような、まあ、今で言う、まあ、そのドローンだ、アンビエントだっていうようなものに近い、サウンドを、こう、総称して、こう、インテリジェンステクノみたいなっていうような、こういう区分け方のされ方された時代がありましたけれども、あの辺の、サウンドを今、ものすごくこう、まあ、機材の進歩もあるでしょうけれども、それに伴って、すごくアップデートして提示してきたような部分もありますね。
まあ、だから、なんかね、そういう、まあ、紹介文、さっき紹介した紹介文のような、まあ、そういうなんかもう、全部ひっくるめちゃったようなみたいな感じっていうのは、うんうんうん、まあ、まあ、そこら辺はセンスにもよるんでしょうけれども、なんか一つ、おそらく方法論としてしてるところは、まあ、なんか、要するにそういう純度を上げていっているような感じなのかなっていう、うんうんうん、その、さっきまちらという与田さんが言った映像の件、ところもね、
うん、映像もだから、ね、それこそ昔もブラウン管からね、ハイビジョンからで今だったりこう 4K とかって言われる時代じゃないですか。はいはい、その当時の、まあ、CG もこのそのね、インテリジェンステクノだとかそのアーティフィシャルインテリジェンスっていうような CG とかもありましたけれども、その時に作られてたそのバイクの音。
かっこいい。大阪。橋本おめでとうございます。
なんか投票率 20% とか言ってました。
笑うね、もう面白いね、もうね。
俺も、あ、今日だったのかと思って。全然知らなかったです。
20% すごいよね、なんかね。
だってなんかもう、4人ぐらいしか候補いないですよ、あれ。
ねえ。
橋本とマックとなんか、あと一人なんか若いやつと、みたいな。そう
でしょ
う。
う
ん、
どうす
んの、この間、マック赤坂梅田駅で見ましたよ。
あ、
昨日。びっくりしましたよ。加山雄三歌ってるんですよ、
うん。いや、もうバリバリに歌ってますよ。あの人、やっぱり赤坂っていうだけあって、赤坂のあの、TBS の前とかによくいて。
そうなんですか。
そう、しょっちゅう歌ってましたよ。うん、誰だと思ったら、マック赤坂だった。なんか、あの、人の多いところに大抵出てきます。
でも、
こういう風に、あの、ちょうど、あの、与田さんのツイッターにアップされてますけど、駅のところでこうやってるのはないね。だから大抵、あの、車に乗ってやってますよ。
なんかね、支援者すごいいましたよ。いや、なんか、支援者の人の顔見たらちょっと、あ、なんかやばいって感じの人が多かったですけど。どう言えばいいのかわかんないですけど、あ、やばいっていう。っていう人がビラ配ってましたけどね。ま、なんかね。
なんか赤坂本人はね、そんなにおかしな人でもなさそうなんだけど、
うん、なんか愉快なおじさんだなっていうね、
ね、
うん、どこに害はなさそうって感じよね。
そう
まあそう、市長になられて嫌ですけれど、
うん、
まあまあこう愉快な感じはね、
ね、
まあ、猫耳つけてなんか歌ってましたけど、うん、猫耳じゃない、うさ耳か。
まあなんか、うん、お金があるんだからいいじゃんっていう感じですね。
ね、悠々自適にね。
悠々自適にね、うん。選挙というエンターテインメントを楽しんでらっしゃるのかなって感じはするよな。
何の話でしたっけ？
ね、何の話だったっけ？そう、映像の話よ。まあ昔で言えばさ、本当に線がぐるぐるしてるようなさ、うん、CG の世界が。
昔のそうそう、あの、テクノ関係の PV のその CG 映像って、ほんと今見ると本当にやばいって感じですよね。
なんかね、あの、まあ、解像度の問題昔も あれだったんですけど、本当にあの、うん、なんか予作みたいなね、あの、ファミリーコンピュータなんかあったじゃないですか。あの、四角いブロックがひたすら並んでて、これが予作か、うん、みたいな。本当はあれがチカチカしてるような、 ところは本当ありましたよね。
だからね、ポリゴンにしても、その、テクスチャーにしろ、何にしろ、こう、すべてがもう今から見るとあれですけれども、でもまあ当時としてはすごくなんか、
そうそうそう、
こう、最新鋭というんですかね、先端を行ってるというんですかね。
ね、口パクパクしてる、みたいな。
すごい、だから、まあ、こう、ああいうのが、こう、なんていうんですか、ビデオドラッグ的なものとして、
はいはいはい、
こう、楽しまれてた時代もありますけど、ね、今見ると、さすがにあれでトリップするのは難しいとは思いますけどね。
なかなかね、無理やりなんかしないと無理だと思いますよね。
その辺の時代の映像も、こう、すごく匂いがあるというのか、その辺の、かつての CG を今のその、それこそ 4K と呼ばれるような時代の解像度にこうアップデートさせたような、こう映像演出とかもあったりして、なんかこう全てにおいてやっぱり高解像度っていう部分がこう、キーとしてなってるのかなっていうライブでしたね。
ねえ。
ちょっとだから見るとか聞くというより本当にまあ体感するっていうのが近いというのが、まあ体感しないとちょっとこうなんともこう、形容しにくいライブだし、サウンドだなっていう感じですね。
そこですよね。
かといって本当にもう全然こう小難しい感じも一切ないし、本当になんか聞いてて身を投じてるだけでやっぱり気持ちいい部分があるんでね。
だからまあ、その、この人もまあ言ってますけど、まだまだその、音楽は、文学とかに比べて全然その深さみたいな、可能性っていうのはまだまだ、惚れてないというのか、もっともっと惚れるんじゃないかと。で、まあそれはその通りで、その録音技術がどんどんどんどんまだまだ発展していっている最中でもあるわけで。
ようやくだって、ね、ハイレゾやなんだって言い出した時代じゃないですか、去年ぐらいからね。
だからまあ、まだまだ、そう、そこら辺を駆使してっていうね、もうその気持ちよい音楽を作るんだよみたいなのっていうのは、確かに。
そこを突き詰めて、こう提示して見せることができる世界っていうのはもしかしたらまだまだあるし、それをやろうとしてるのかもわかんないなっていう感じですよね。
そうですよね。そこなのかもねっていう。で、だから、まあ、だから徐々に気づいてる人は気づいてるんでしょうね。まあ、こういう人たちが、まあ、なんか早い人たちが、ブワーっと行って、そこを、まあ、その、なんていうの、ポップの世界が追っかけていくみたいなさ、そういうところでは、なんかでもいいんじゃないですかね。なんかそういう純度を高めるみたいな、深めるみたいな感じなのかな。
だって、ムジカの編集長が大阪まで来て見に行ってましたからね。びっくりしましたよ、なんか。
すごいね。
ライブ終わった後に会場出て、会場外出たら、まあ、OPN がいてて、なんかわーってこう、いろんな人にこう、客に取り囲まれて、なんか写真とかも、心よく応じてたりしてて。ツーショットシェイキやってるわと思って。列作ってたんで
。すごい。
アイドルだなと思って。で、なんか、そんな時にその、一人女性が、なんかアナログ版でかいの持ってきてて、なんか、サインねだってるんですよ。
はいはい。
なんで誰だと思ったら、あ、これ、ムジカル編集長だと思って。わざわざ東京から大阪まで来たんだと思って。
すげえな、どっちも見たのかな。
だからそんななんかね、人もわざわざ駆けつけるような、あれですからね。
なんかね、いろんな人やばいやばい、その東京のライブ行った人も結構やばい、やばかった、みたいな話を、ちらほらと聞きましたけれどもね。
まあ、今回が初来日だそうなんでね。
うん、
まあ、おそらく今後、まあ、フェスやなんやで、ちょっと引っ張りだこで来るんじゃないかな、今年は、っていう感じはしますね。
そうですね。
まあ、
どうな
んだろう。もうなんか、クラブとかで聞くより、俺も映画館でいっそのことやっちゃえと思いましたけどね。
ああ、なるほど、
ね。映画館の方がすごくね、音響的にもいいし、はい、で、映像もでかいし。
うん、
もう映画館でなんか、だんだんと、どうせみんな踊らないんですし。はいゆったり座ってみたいなと思いましたけどね。
うん。そうね。うん、そんなにだからなんていう、うん、そうだよな。あんまりあれだよな。どっちかっていうとリラックスっ ていう感じで聞く感じかなっていう感じがするよね。
ものすごくこう、眠みをこう誘われる感じなんですけど、でもなんかこう、一緒にこう、ブラックガムをこう食わせられながらって感じで。
ああ、わかるわかるわかる。その、なんていうの、寝る寝ないのギリギリのところで、そうそうそう、なんかその、寝ないために必死になってるんじゃなくて、何かが寝ささないものもあるんだけど。うん、
同時にだから、眠みと刺激が同時に来るから、寝ていいのかどうなのかみたいな。
なんか、でもこの情報をなんか逃してはならないような気もするみたいなね。なんかこう、意識飛んでもいいんだけどみたいな。なんかその辺の、この気持ちいい感じに。
寝させに来るのか、起こしに来てるのか、一足大にやられてる感じですよ。
ねえ。そんな感じよね。
うん。だからこれはちょっと、まあ見るね、機会というか、まあ来日するのがもしかしてまたあったら、もう一回行きたいなっていうところですけどね。うん、
だいよいよね、本当にある意味、もうちょっとその、いわゆる録音技術含め、うんうん、その解像度の高い音の時代になりつつあるんだよなっていう、うんうん。
本当に CD とか、こう、イヤホンとかで聞いてたのと全然違うものが垣間見れたんで、ああ、やっぱライブいいなって。っていうね、うん、こういうような提示のされ方されたら、もうライブしか本当に、ライブと録音ものと本当に全然別物で、になっちゃってるなっていうのがね。うん。うん、
だまたそういう音を鳴らすためのいろんなシステムみたいなのが、発売されるようになって、うんうん、また、お金をそこにつぎ込まなければならなくなる、この、我々の残念感。
ねえ。
かなーっていう気するなー、なんか。まあいいんですけどね。
ねえ。この人、面白いのが、なんか、すごい、なんか前のなんかインタビューで見たんですけど、T スクエアとか聞いてたっていうの
が。あ、はいはいはいはい。なんか、そう、だから、あれですよね。割と日本の音楽というか、まあそんなに、まあ、
だから普通にフュージョンが好きで聴いてたっていうようなニュアンスとはちょっとなんか違う感じではあるみたいなことはインタビューで言ってましたけど、でもだからそういう T スクエアとかをこう、馴染んで聴いてたっていうところがすごい意外だなっていうかね。
ね、うん、うん。で、あと河合健二の影響とかも言ってるし、うん、なんかね、そういうところよね。
うん、うん
だから、アニソン、なんか、とかもなぁ。アニソンとか。
ドドンパチとかっていう気のインタビューで答えてましたからね。シューティングゲームのドドンパチとか出てきて、キーワードで。そんなもんまで知ってんねやと思って。
なんか、だから、すごいフラットに聞いちゃえるんだろうね。で、こう、なんか、ピンときたものだけをパッパッパッとこう、ピックアップしていく感じだよね。うん、なかなか、あれですよ、OPA。
まあ、なかなか、なかなか変なことする人の一人ですかね、今。
うん。ちょっと注目ですかね。
去年ぐらいから、まあ、ドローンっていう部分が一つキーワードとしていろいろなところで散見されたりはしますけど、それを割とこう、突っ走って、こう、面白いことやってるうちの一人ですかね。
そうですね。
うん。
まあ、よろしかったら、一度聞いて、
うん、
私もまだ CD 買ってないですが、買って聞こうと思います。
まあ、結構ね、YouTube かなんかでは、映像がアップされてたりする
ので、うん、ライブとか
だけでも結構面白かったりはしますけどね。
フェスのやつとかも結構入ってますよね。
うんうん、
まあ、そんなのも行きつつ、
うん、
女子流も行きつつ。
女子流も行きつつね。幅広いんだか狭いんだか分かんないですけど。
ナインのインストアにも行きつつ。
ナインインストアね、行きましたね。
ね。
ナインが天王寺に来るって言うんで。
すごいですね。
本当に、もうなんか去年からもう天王寺ばっかり行ってますけどね。一番行ってる現場天王寺ですから。
いいね。まあ、2021ね、パフュームとナインの、
ね、
対バンが広島の、ね上野学園ホール今、まあ、我々の世代で言うともう、ゆうちょって言うんですけど、郵便貯金会館ホール。 で、白島のとこでね、行われて、すごく良かった的な、いろいろ。
そら盛り上がるでしょ。
まあね。
これで盛り上がらなかった嘘でしょ。
そうですよね。ある意味、この、今回のツアーのハイライトですよね。
まあね、そら、姉妹でそんなやられちゃうね、って話ですよね。やられ
ね。行きたかったな残念、無念でございますけれども。
まあね、次がだからもうあれですか高橋優とかの辺になるんですか？
なんかでしょ 9ミリとか、うん、あと韓国でマキシマムザホルモンだとか、
うんうん
うん。韓国行っちゃうんだからね。
なんかあのスカパラのやつがすごいなんかカバーセットリスト的なものが面白かったなって、まあ曲だけ見るとね。
うん。結構古い曲をね。
ねえ。
うん
こいつら何その子さんアピールと思いましたけど、うん。
こいつらガチやな、みたいな。ビタミンドロップとか入ってたんだよね、なんかね。何やってんのみたいなね。まあ、ね、いや、本当にファンでしたっていうね。
うん。
子、うん、さんアピールだったら俺もするよ。チョコレートディスコ新山ですけれども。
そうか、フェスですね。パフュームフェイス ね,
ね、まあ。
でも、なんかね、撮れない言いながらタイムライン見てたら言ってる人結構いたんで、なんだよとか思いましたけど。
いや、でもあれ、なんだっけ。
かとか思いましたけど。
なんだっけ、3万かなんかぐらいだったらしいですよ。
何がですか、
あの、
チケットとかですか。
オークションとかでも。
へぇ、
そんなに席が良くなくても。
ああ、はいはいはい。行けるだけでも3万みたいな。
すげ
え。
もうだんだんセレブリティになってきましたわ。
でもあれですよ。あの、今度の桜学院の卒業式、17万円って出てました
よ。それでも買う人いるの？
いましたよ。落札されてましたよ。
うわ
落札で競った結果が17万ですよ。
17万。それは、いわゆるまあ最善とかそんな感じ。
最善の真ん中らへんでしょうね。
うわでも、あれだよね。別に、後ろの方だったら。
後ろの方はもう完全定価あれですよ。
定価あれですよね。
10列目以降ぐらいはもうほんと普通の値段とかですよ。だからそのね、1列以降のその価格差っていうんですかね。
もう、
最善ってすごい世界なんだな。
最善ってやっぱりすごい世界なんだね。こっちもバイクがすごい。へぇ
まあだから3万ぐらいだったら全然ね。出す人いるでしょうね。
まあ、いるでしょうね。
うん。
すごいね、その温度感ね。その、一列目とそうじゃない。まあね、もう誰も見たくないんでしょうな。もう
ね、やっぱね、まあ、この間もね、ベビーメタルで俺最前ね、行ったっていう話しましたけど、
はい。
その、また最前の世界って、やっぱりこう体験してわかる、その凄まじさっていうんですか、ね、やっぱり前に誰もいないっていう世界はやっぱり、ああ、そら10万以上出す人おるの分かるなとは思いましたよ。
ああ、なるほどね。うん、俺、なんだろう、フェスで、なんだっけ、年末のやつで、佐野元春が出た時に、誰もいなくって、なんか、自然と俺もなんか、だからもう、こう切り替わりとともに行かないと見れないぜとか思ってたから行ったら誰もいなくてショックでもうしょうがないから最善に俺が行ったんだけれども
その最善はちょっとなんかまだニュアンスが違うというかちょっと悲しみがね
あのね違うのよニュアンスが違うのよちょっとね悲しいのよ
ねえ
なんかあの佐野さんごめんなさい。申し訳ないです。僕なんかが最善でみたいな気になっちゃう。なんか変な感じ。ごめんなさい。俺なんかが最善だとつまんないですよね。盛り上がらないですよね。佐野さんもね、みたいな。
最善を獲得できたって喜びじゃないみたいな、
ね。喜びじゃないみたいな。あの、かえって変なプレッシャーがあって、なんか、盛り上げなきゃいけないのかな、みたいな。でも俺あんまりこう、わーっと盛り上げる方でもないんですよ。ごめんなさい、みたいな。
あとなんか、俺、前もね、言ったかもわかんないですけど、その、桑名正宏を最善で見たっていうね。
かっこいい。
学祭で。
セクシャルバイオレットナンバーワン。
俺もう目の前で見れたっていうのはありましたけど。
すごいね。
いいのか悪いのかよくわかんないですけど。
うわ、本当にこの人もじゃもじゃだな、みたいな感じ。
そうそう。なんか、おぉ、なんか、おぉ、なんか生ですげえ聞けた、とか、ぐらいの感想はありましたけど。うん、そんなですかね、最善の思い出って。
最善の思い出。
ナインね、ナイン、まあ、手の字で見た、って言ってまあ本当にあそこもいいね、あのチラッとやるぐらいなんで、
はいはい、
あまりまあよくわからないですけれど、まあ一番喋るのはね、その西脇妹さんですよね、メインで喋るからね。
やっぱりチャーポン、
うん、
まあね、川島さんとかあんま喋れないよね、それね、
あの話術がやっぱり受け継がれてるわけじゃないですか。
はいはいはい、
継承されてるというのか、
西脇武士が、
うん、だからその辺はやっぱ達者なもんで、あ、まあその踊りながらでもそのファンに対してその何でしょう、個別にレスしてるような、
はいはいはい、
ことをするんですよね。
はいはい、
そんな器用さを見せられたらそんなたまらんだろうなっていうね。
やっぱりあれですね、西脇武士というか、西脇方法論、
うん、
西脇イズム、
うん、
すごいですね。
そらね、間近で見てたらそら受け継ぐだろうなというかね。
ああ、
うん、
まあいや、ナインこなんかこちょっと気になって、今オフィシャル行ったらなんかのライブのDVD で出んのかな？なんかライブのその、あの、こないだやったライブのダイジェストが、
うん、
YouTube 上がってるので見たんですけれども、なんかかっこいいですね。びっくりしちゃった。
かっこいいと思いますよ。ないわ、割と前から。
うん、なんかちょっとあの、こんなレベル高いんだと思ってね。ちょっと おっさんご、すいません、なんか全然不勉強でごめんなさいっていう感じだったんですけれども、ね、
もう今やその楽曲のクオリティっていうものにがもうなんでしょうね、そのそこはもうクリアされてて叱るべきというのか、そこはもうある程度のクオリティラインは保たれてて当然みたいなのはもうなんかインディーズメジャー問わず、もうなんかそういうような感じはするんだよね。だから今更楽曲がすごいみたいなまあ、ことさらもうないというか、そこはもう当然だろうみたいな感じになってるんじゃないかなって気はするんですけどね。
うん、なんか、
雰囲気的にはね。
なんかもうちょっとさ、川島海香とか、その女優さんとかやりながらやってるわけじゃない。うん、なんかもうちょっとだから、なんか、その、歌とかでもさ、そんなんでもない。でもなんか上手い子もいて、
うんうん、
なんかそんなパッとしない子もいるのかなと思ったら、みんななんか上手いじゃないとか思って。
その高説のレベルというのか、その、いわゆる下手馬をめでるみたいな感覚ってあるじゃないですか。ああいったもん、だからあえての下手馬すらもうなんか、どこの上ももう、そういうようなことはもうやらないような感じはあるんじゃないですか。インディーズに至ってもうそんなことしてる人あんまいないですね。
ねえ、ちょっとそれがびっくりしちゃって。
レベル高いですね。楽曲レベル、クオリティのとこに返して、に関してはもうなんかね、そこで問題が発生するようなものだともうなんか誰もね見向きもしないでしょうしね、今やね、
うん
うん、
なんかそれは8月武道館といってもなんか、うん、これならねみたいな感じですよ。
ただまあそこの武道館の壁はなんかまあね、9年目だなんだっていう部分でのねところもあるし、
うん、
武道館を集められるほどの人気とかってなことを考えるとちょっとまだまだなんか謎ですけどね。
まあなんか今回出たそのシングルがあのアニメのマギのエンディングテーマかなんかで、
うん、
でウィークリーで4位これがまあ自己最高になったという話だったんですけれども、だから
ウィークリーでトップ10入ったとしてもまあ、女子流を例に出すとあれですけど、女子流ですらこの間の年末の武道館は埋まってはいないですからね。
うん。
だから、やることに関してはやれるんでしょうけど、埋まるかってなるとちょっとまたそこの、 ね、突破できる部分っていうのはちょっと、わかんないですね。
ね。いやー、大変な時代だなと思ったね。これだけ頑張ってて、まあ、武道館っていうのは確かに、目標高い
です
ね。
じゃあ、この間言ってたんですけど、その、あの、皆さんのご協力が必要ですって結構言ってたんで、まあなんか、うん、まあそうなんだろうなと思いましたけどね。
ねえ。まあ、なんかな、確かにインストアやってる場合じゃねえよなって感じはするんだけどな。まあね、頑張ってもらいたいもんですけれども、西脇家物語は続いていくんだな。
今回のそのフェスでね、パフュームフェスでね、そのパフュームファンの人、まあでもね、入ってる客の人数がそんなにね。
そうなんですよ。あれね、キャパ1700ぐらいだと思うんだよね。
ね、目撃してる人がね、そんだけしかいないんじゃ、なかなかね。
まあだけどさ、こういうのって結構良かった良かったって言われると、なんだよ、来たかったみたいな、俺みたいなのがさ、後追いでじわじわとハマっていくみたいなのはあるので。
ね、まあツイートか何かで拡散する人も多いでしょうからね。
んで、あ、ナインってデイとかって言って見てみたらよかったじゃねえのよ、みたいなね。まあ、あれですよ。でも、しっかりとこう、西脇家はこう、なんていうんですかね、こう、がっつり持ってきましたね。姉が妹を。偉いな感心するわ。
ねえ。
もう、P ですね。西脇 P ですね。
いい姉妹だなと思いますよね。
いい姉妹だなと思いますよ、本当に。なんか、早く、なんか明日のあれ、なんか、スッキリとか、なんかジップとかで出るらしいので、見なきゃ、みたいな気がしてちゃいます、
ね。まあね、ナインも売れてもいいと思うけれど、まあそね、それこそネギっ子もね、どんどん売れてもいいはずだし、バンピーも売れてもいいのにとか売れてもいいのにって人たちいっぱいいるんですけどね。ドロシーもそうですし、ドロシーなんかも全然売れて叱るべきなのに、まあなんかこう、ねえ、その、難しいですよね。武道館やるにしてもやれたとしても埋まらないみたいな部分のそのボーダーっていうんですかね、この間のそのベビーメタルみたいにほっといても埋まるようなケースもあれば、そうでないケースもあるわけでね。
本当にそうですよね。ほっといても埋まるっていうのがまさしくベビーメタルですよね。すごい。なんかね、何がどう刺さってどう跳ねるのかっていうね、まあそれが分かってりゃって話になるんですけれども ね、
本当もう楽曲云々で言うとみんなそれは突破できるようなレベルのものばっかりですし、だそこだけでも分かんないんでね、なんか、ね、なんとも言えないですね、本当にね。
本当にね。いや、大変な時代ですわ。まあ、こっちとしてはね、そうやってクオリティの高いもん、どんどん、なんかポケッと YouTube 見てたら出てくるみたいなの幸せな時代だなとは思うんですけれどもね。まあ、頑張る。しかないんだろうな。
ね、女子流です。ね、女子流でもその去年が、そんなに武道館が結構空席目立ってたっていうようなあれだったんで、まあなかなかね、ABEX も本当にいろいろ大変なんだろうなというか、と思ってたらなんか今日その渋谷のタワレコが何かでそのリリースイベントがあったらしいんですけどね、女子流の。
はいはい。
なんかそこですごい爆弾が飛ばされたみたいですけどね。
なんなのその話。なんか、ざわざわしてますけれども、ツイッターが。
なんか、その、まあ、マネージャーというか、まあ、プロデューサーというのか、が、まあ、トークイベントだったらしいですけれども、はいはいはい、まあ、そこでなんか、メンバーの人に、ぶっちゃけお前らは学校とかでモテてるんだろうみたいな、そんな話を振って、メンバーが次々と、その、リアル恋愛話をポロポロ出してくるっていう。おぉ、すげえことさせるわ、と思って。
怖いなぁ。なんなのそれ。
だからその本人たちが話したというよりも、そういうふうにも誘導させて、だからもう、 あえてそういうことを今、その、漏らさせて。
うん。
うん。だからもう、ガチ恋勢をこう、一掃するような動き。
ああ、なるほど。
を今ここでこう、その戦略としてやるっていうのが、なんか、強烈だなと思って。
まあ、ガチ恋っていうのは簡単に言いますと、その本気でアイドルを好きになっちゃってさ、あわよくばお付き合いしたいなーなんて思ってる人たちっていうことですけど、そういう人たちをもう根こそぎ、バッサリと、刈り取っていくのがこの恋愛トークでございますかね。
卒業式が何かあれ、その、告白されたとか、話とかね。
うん、
出たね、小学校の頃から両思いの子がいたとかね。
うわ
で、その子はなんか今はもうチャラくなっちゃってとか、そんな話をするとかね。
うわ
それをこう聞かされてるファンの人たちとその、心情たりはその、察するにあまりあるなというか。
なあ、あまりあるね。
もう、ご冥福としか言わないですけどね。いやいやいや、すげえなぁと思って。
すごいね。なんか、大外狩りって感じだね、うん、もうね。
だから、まあ、今年は女子流は本当にいろいろこう、やろうとしてるのが、まあ、運営の、その、やろうとし、こう、変えようとしてることが、わかるというか、その、面白いことやろうとしてんだなっていうのがわかるので、まあ、いよいよその、去年、何かしら、まあ、歌唱力の面も含めていろいろ問題があった年なんで、そういう意味でその2014年を本当に再生させる年なんだろうなっていうような決意が見て取れてたんですけど、まあまさかそういうような、方面でも攻めてくるとは思わなかったですけどね。そんななんかその、ファンのそのバッサリ感というのが ね、今だって、運営自らがそういうような、その話題を、こうネタを振って、そのメンバーにこう、その、ポロポロエピソードを語らせる、それしかもファンの前にしてみたいなことって、前代未聞だと思うんですけどね。
すごいですよね。なんかすごいな、うん、なんか。いやー、すごいななんか。
いよいよこう、あ、俺たちは古いにかけられてきてるんだな、うん、みたいなね。
そんな感じだな。
ね
え。いやー、すごい。
ただまあその、エピソードもなんかね、その、告られた、あの、その、最近まあ綺麗になったなとか言われてなんかもらっただの、みたいな。ほんと、すげえエピソードからするとすごい可愛らしいもんですよ、なんか。
うんまあそう
ですね、全然なんか生々しい話じゃないですけど。
うんうん
うんうん、ただなんかでも、ねえ。気がされるファンとしてはというか、この間女子流映画作ったじゃないですか。
はいはいはい、はい。
あの映画って、いわゆるクラウドファンディングという形式で、そのファンから資金を募って、その資金で映画を作ったわけなんですよ。
うん、
だから、お金が動いてるわけじゃないですか、ファンからの。
はいはいは
い、ねえ。
怖い。金だけ出さして。
出させるだけ出さして。その、ものすごく金額を大枚を与えた、女の人の心情を考えると、これはちょっと笑い話には済まされんのじゃないかなって気はしますけどね。そのね、映画完成してね、クラウドファンディング募ってからそんな話するかみたいな感じじゃないですか。
あれもさ、だからクラウドファンディングもさ、なんかその、代表訴訟じゃないんだけど、なんかあまりにも、あの、ひどい裏切りにあったら、返せる権利みたいなのっていうのは、なんかこう訴えたら、なんか返ってくるみたいなのは、同時にこう担保しとくといいのかもしれないね。
ちょっとしたクーリングオフ的な。
そうそうそうそう。ふざけんなと。
そんな話聞いてねえよ。
そうそうそうそう。なんで突然ふるいにかけやがんだ、この野郎っていう。
ね
怖いね。そう、クラウド舐めんなよ、この野郎、みたいな。
ね
え。いいね。
お金がね、結構な額が動いてる話なんで、
ね。動いてる話なんだよね。
そこに来てそのエピソード動画かよっていうのがなんか本当に、ね、まあ、訴訟もんじゃねえかっていう
ね。すごいね。なんかあの、エイベックスのやりそうなことですけれどもね、本当
に。いやで、ここに来てそれか、と思って、
うん。あそこもあれなんでね。あれがあれなんでね、もうね。
まあまあ、でも女子流ちゃん、まあ、ね、この間もそのライブ行ってきましたけど。
はい。
あの、ロイヤルミラーボールディスコティークっていう。う
ん、なんかその、割とね、ディスコの方にぐっと寄ってるというお話は聞いておりますが。
松井さんっていう、その、まあ、ほぼ専属で女子流の、アレンジをやってる人がいまして。まあ、その人の別、その別名義というんですかね、ロイヤルミラーボール名義っていうのがあって、で、そのアレンジとは別にシングルに収録される曲に、大体必ずその、ロイヤルミラーボールミックスみたいな、
うん。
うん。まあ、割とそのダンスより、ディスコミュージックより的なアレンジの、をリミックスとして一つこう、大体収録されてるのが多いんですけど、そのリミックスだけで、ライブをするっていう、非常にこう、珍しいというか、アレンジャーの名前をそのツアータイトルに関して、その、それを、それでそのツアーにするというのか、それをメインにして興行するっていうのは非常にこう、稀なケースだなとは思うんですけどね。
うん、
なかなかない試みというのか。
うん。
うん、まあ、すごく面白い、買ったこと面白かったんですけど、これがね、ファンとのその温度差っていうんですかね。その、ディスコティークって言ってるぐらいですが、やっぱまあ、そのダンス、まあね、その、ダンスミュージックをこう、通常の女子流の曲とは違って、割とダンス寄りなサウンドで、ライブをするわけですから、やっぱり、踊るってなんぼなわけじゃないですか。
はいはいはい。
これがもう、脅威の自動率でね。
うん、
これがだから、ああ、なんか、うん、求めてるものと、やり、ね、運営のやりたいことと、その、ファンの求めてるものの、その、温度差というのか、が、すごいなんか如実に出てて。
乖離ってやつですね。
これはなんか、伝わってないんだなと思いましたけど、ね、運営でやりたいことが。別に踊りに来たわけじゃないんだよっていうことなのかな、みたいなね。
なるほど。
でも、女子流って、まあデビュー曲からそうですけど、必ずそういう風に、ロイヤルミラーボールミックスっていうものがついてるわけで、
うん、
だから別にファンにとってすごい、聞き慣れない音楽ではないとは思うんですよ。耳馴染みがなかったわけではないと思うんですけど、うん、
はい。
でも俺たちは別にそうじゃないんだよっていうようなことをなわけじゃないですか、地蔵っていうことは。
はいはいはい。
だから、ある種そういうミックスを入れるっていうのは一つのその啓蒙っていう部分が必ず絶対あると思うんですよ。
うん、
昔、浜崎あゆみが、シングル出した時に、ものすごいリミックスの量が入ってる時期があったじゃないですか。シングルなのに60分以上みたいな。
あった。
アルバムじゃねえかみたいな。
ありました。
あれに関しても、そのマックス・マツエルが昔言ってましたけど、あれもだから一つ、その、そういうダンスミュージックの文化、リミックス文化を、その、耳を育てる、啓蒙するって意味があって、ああいう、風に大量に入れてたんだっていうことを言ってたんで、
うん、
だから ABEX の歴史としてそういうような部分は、まあ、今、その、今やってるその女子流に入ってるそのリミックスも含めて、そういう育てていきたいみたいな、耳を育てたいみたいな意識はあると思うんですけれども、
うん、
で、ある程度育ったかなと思ったから、今回のそのロイヤルミラーボールディスコティークっていうツアーになったんだと思うんですけど、
なるほど。
うん。届いてなかったんだなっていう。
な、いずれにせよ、やっぱり、ここに来て、やっぱり来てしまったね。ABEX がアイドルやるまずいだろうっていう、そのまずいだろうの部分がついに出てきてしまったか、みたいな感じなのかもしれない。お前ら J-POP やってろよっていう。まあ J-POP がガールネクストドアでね。
いや、だから浜崎のあのシングルとかも含めて、その女子流のその今やってるそのリミックスとかも含めて、いいものは結構多かったりするし、だから、まあ、届いてないことはないと思うんですけどね。
いや、まあ届いてないことはないんでしょうけど、それでも、
ただまあ、
踊るかっていう
と、オタとしては別に踊りに来てるわけじゃないっていう、その、普通にやっぱり、手拍子とかもしてましたし、ね、この曲で、このディスコサウンドで手拍子しますかみたいな。
なんかね、だからそれを見てさ、なんかそういうのはいらねえよ、もう切っちゃえよっていうことでやっちゃったんだとしたら、それはそれで残念よの。
だからなんかね。
だからそれこそベビーメタじゃないけど、1階をフロアにしたりとかで、もう2階、座ってみたい人は2階に行けみたいなさ。
そう、今回だから全部ね、座席で出たんですよ、全部なのに。
はいはいはいそれは座席出たらみんなね。
まあね、客の入りがそうだったから、まあシートを出したのかもわかんないですけどね。うん、まあシートが出てディスコも何もねえと思うんですけど。
ねえよ。椅子ある、そんなディスコあるかよっていう話ですよね。
でも俺は結構楽しみにしてたんで、あんまりゼップとかでそのライブ前にビールをかっくらうことってないんですけど、
はいはい、
今回はもうビールをかっくらって、結構備えてたんですけど、
はい、
周りの空気が結構そういうおつやな感じだったんで、うん、なんか内心ちょっとしょげてきて、あんまり両サイドが本当に棒出しだったんで
それ辛い、ね、
ここで一人なんかこう一心不乱に踊るのもなんかちょっと申し訳ないなと思って、なんか酔いが冷めていきましたけど、ね、
大変ね。
いやいや、本当に。まあ、いい、なんか、すごいノンストップで、やってくれたりして、すごくまあ、ライブ自体は良かったんですけど、まあ、求めるものとのね、あれとの温度差がすごかったんで、なかなかなディスコ空間でしたけどね。だ東京ではもうちょっと盛り上がってくれたらなと思うんですけどね。
大阪でそれなら東京はさらに、さらに倍みたいな感じなんじゃないの？
ねえ、いやいや、本当に、ある程度もう女子流ももう結構ね、3、4年、4年以上かな、もうやってるんで、ある程度運営のやりたいようなことはもうファンはちゃんと汲み取ってるのかなとは思うんですけどもね。とはいえ、まあ、なかなかね。
なかなかね。
別に、それはね、踊りたい人が全員なわけでもね、もちろんないですからね。
まあそういうことですよね。
うん。
なかなか難しいということでござるよ。本当に。クオリティだけ上がりゃいいってもんじゃないし、なんかやりたいことをやったらいいってわけでもないし。
そう、本当ね。伝わらなかったら本当に元も子もないですからね。
ね。
うーん、
本当にだからそういう意味でなんか売れた人たちって奇跡だね。グワーンって言っちゃった人たちってね、本当奇跡だと思う。
売れる売れない突き抜ける部分でやっぱりちゃんと伝わってるかどうかってことなのかなって気しますね。
まあまあそうですよね、そうですよね。まあだからそこに
提示してるものはすごくクオリティが高かったり、その意図することすごくよくわかるしっていう部分は本当に把握できるんですけど、それがちゃんとそのファンに、通じてるのかっていうところが大事ですよね。
ね、まあそこなんだろうな。
そこが今回のその女子流の、ロイヤルミラーボールディスコティークはちょっとその辺がまだまだ、大変なところなのかなと思いましたね。
うん、
いい企画イベントだなと思うんですけどね。
うん。
うん、
なるほど。レポートありがとうございます。まあね、だから本当にパフュームの代々木みたいになれりゃよかったんだろうけどね。
いや、本当、まあ、そう、本当そうなるのが一番いい、空間だったんだろうなと思うんですけどね。
ね。
うん。
まあ、それで、まあ、なんちゃってって言って元に戻るんでしょうけれどもね。
まあ、まあ、残念ながら、女子流ドッタはロリコンばっかりだったってことですね。
そこまでは私は言っておりません。はい、ということで最後まで聞いていただいてありがとうございました。もう1時間また喋ってしまいましたが、来週はね、涙涙の卒業式スペシャルということになっておりますので、収録はおそらくできないと思います。はい。
1ヶ月ぐらい休んだりして
。マリナロスが、まあ、どのぐらい大引くかっていうことで。
ゴールデンウィークぐらいまで。
ね、皆様もですね、固唾を飲んで見守っていただければ、後陣でございます。はい、最後、与田さん何がございますでしょうか。
そうですね。くるみクロニクルのリストも行きましたね。
そうね、行ってましたね。で、握手してきたんですもんね。
久々にアイドルと握手しましたけどね。
やった。
でも、アイドルっていうかね、なんかもう、姪っ子みたいな感じですよ。
ああ、なるほど。
すごいもう、うん、アイドルアイドルしてる人じゃ全然ないので、本当になんか、うまいもんでも食いに行こうかって言いたくなるぐらい。
ああ、なるほど、ね。
なんかもう美味しいもん食べさせたくなるような感じっていうんですかね。はいはい、
メイン感覚。
うんうん、もうおっちゃんがええもん食わしたるわっていうね。そんな素朴味あふれるような人なんでね、
うん、そういう人だ。そういう素朴味あふれる人のライブってやっぱり年齢層高いの？
ああ、言われてみるとおっさんばっかりですよね。俺より上みたいな人多かったですね。
はいはい。
うん、まあ、言われるとそうですね。
みんなおいいおじさんになりたいのかもね。
うん、なんかね、もう、うちとこの子になるかって言いたくなるからようなね。そんな、だからなんかね、その桜の不景目線とはまた違うなんか。
ああ、なるほど。
うん、こう、うちにこう、呼びたくなるというか、うん、うまい飯食わせたくなるっていうんですかね。
なるほど。
わけわかんないですけど、
ね。わけわかんない。
うん、なんかそんな、握手会でしたね。
はあ、
うん。
ね、まあ、くるみさんも頑張ってらっしゃるね。
まあね、あまりその、MC とかでもその、基本まあ東京でやることが非常に多い人なんですけど、MC とかでその、まあ大阪に来ることがそんななくて、なんかその、まあ需要があれば来たいんですけど、みたいなこと言ってたんですけど、まあまあその、まあ握手会握手するときに、その、さっきその需要があればとか言ってましたけど、いやもう全然需要はありますし、もっともっとそのくるみさんのサウンドとかはもう本当にもういろんな音楽シーンにもっと供給されるべきだと思うんで応援してますとか、俺そういう気持ち悪いこと言ってきました。
うわうわ、ご立派な。
うんうん、うなずきながら聞いてくれてましたけど、気持ち悪いなと思われたと思いますけど。
またそのくるみさんのリアクションが偉いね、偉い、名威力。明治か。
久々になんか、関西弁聞くと落ち着くわーとか言ってくれました。
帰省した明治から。ええ話ですわ。ありがとうございました。また来週お見かな。お会いいたしましょう。ありがとうございました。さよなら。
はい、どうもでした。